小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週はキッチョムさんの話とカンネさんの話をしていただきましたね。大分県と佐賀県唐津の
そうでした。でね、九州って不思議なようにこういうそのとんちものというかな、おどけた男の話が割と多いんですよね、
はい、
で宮崎ではね、ハンピドンって言われてる人がいるもんで、その話と、
はい、
もう一つ、まあ、鳥取ですけども、鳥取にあの佐治谷というところがあって、
はい、
そこの村にやっぱりそのおどけたというかな、とんちものがたくさんいたという話があるもんで、はい、それを聞いていただきますね、
はい、うん、じゃあハンピの話から、ね、お願いします。
そう、初めにね、そのハンピの名前の由来の話が珍しくあるもんですから、あのね、半蔵という夫婦に男の子が生まれたっていうのね。それで父親は喜んで自分の名前を取ってハンピと名付けたと。でこれがそもそもの始まりなわけですよ。でその母親が亡くなって、父と子だけで貧乏暮らしをしていた。でハンピが15、6歳になった頃に日照りがあってね、大飢饉になってしまった。それで庄屋が小作のハンピ一家に正月用のもち米を恵んでやろうということになって、ハンピを呼び出した。で庄屋の下男がですね、2升かますのもち米をハンピに与えた。でハンピは喜んでそれを馬に背中に積んだんですね。ところが馬の背の片方にだけ積んだもんだから、馬が転んでしまった。でそれを起こして、またもう一度片方にだけあって、また転んでしまった。それを何回も繰り返すもんだから、それを見てて庄屋は初めて気がついた。ハンピは力がなくて馬が倒れるんじゃなくて、両方の分を欲しいと思ってるんだなと。片荷じゃなくね、
はい、
で両方の荷物をもらいたいと言ってるんだなということに気がついて、それでもう一つの片荷を与えた。で結局ハンピは4升のもち米をもらって帰ったって話なのね。
得したんです
か。得したわけですね。これはまあ、 あの本当にね、あの母親を失った親子のね、ハンピのけなげな生きる知恵でしょうね。
なるほどね、
うん、ここのところはね、
うん、
それがだんだんにこの発達していくとね、悪知恵にもなっていくんですけどね。ある時ね、ハンピが借金をして、それで借金取りが来るんだけども返す金がないと。それでね、布団をかぶって仮病を使って寝てるんですね。でまたその借金取りが行くと、ハンピはお腹の上に、腹の上にお椀を乗せて、尻に錠を置いて、鍵のね、錠前の錠、尻に錠を置いて、お金を催促されると布団をパーッとはぐってそれを見せた。っていうことは、払わんと決定した、つまり決定した、
払わないと決めた、
決めたっていう
ことですね、うん、
すごいトンチね。
わざわざ道具まで用意してですね、用意して、
だんだんにね、そのハンピに悪知恵がついてくるみたいですよ。
あ、まだまだ発展するんですか。
まだです。あのね、ハンピドンが海でカモを見つけてね、それでカモがたくさんいたもんだから、桶の底を抜いてそれをかぶって、それで海に潜っていくんですね。そしてカモの足を一斉に全部捕まえてしまう。それで自分の帯に挟んだその足をね、そうするとカモたちがびっくりして空へ一斉に舞い上がったもんだから、ハンピは一緒に釣り上げられてしまった。それで大阪まで飛んで行って煙突に泊まったって言うんですね。で人々が下で布団を敷いてくれたので、そこへ降りてこいって言われて、その布団めがけて飛び降りたところで目が覚めたっつって、夢だったって話になるわけね。これもね、あの間の良い漁師とかっていう話でね、日本の昔話の中に時々出てくるモチーフなんですね。特にカモが多いけど、捕まえて自分の帯に挟んだら逆にその鳥たちに空へ 運ばれちゃって、で落っこったところが奈良の東大寺の屋根の上だったとかね、五重の塔の屋根の上だったとかってなるんですよ。で今度は降りるときに今のように下で布団を敷いといてくれて、でそこへ飛び降りるというやモチーフね、案外有名になってるんですこのモチーフはね。これもね、前回お話したように反比の話が日本に広がったのか、それとも日本中にあっちこっちにこういう話があって、それが反比の話としてここで集約されたのか、ちょっと分かんないんですけどね。それはそれからね、反比が道不審をしている、道路をね直している道不審をしているのを見てね、反比が通行の邪魔になっている岩を取り除いてやろうっていうふうに言うんですね。その邪魔な石を取り除いて、で道不審した人たちはそれはやってくれるならやってくれと言うんだけど、腹が減ってるからまず飯食わしてくれと言って2人分の飯を食っちゃったと。それで食い終わってから、さあこの岩を俺の背中に乗せてくれって言ったんですね。するとその道不審してた人たちが、こんな大きな岩が俺たちに抱えられるわけねえって言ったら、反比はお前らにできないことが俺にできるわけねえじゃないかって言って帰ってった。飯だけ食って帰ってったという話ね。だんだん悪知恵になっていくんですけどね。それからね、これはね、そのちょっと反比の難しいあれなんだけど、反比がね、庄屋のうちの息子に嫁を世話してやるというふうに言ったと。それで反比はそう言ったけども、それっきりなんとも音沙汰ないもんで、その庄屋の息子が催促すると、俺がいい嫁を見つけといたから見に行こうと言って酒屋に連れて行かれたと。で反比丼はその酒屋で散々酒を飲んでね、ごちそうになった挙句に、ほら見ろと、ここの女子はお前の嫁女にちょうどいいじゃねえかと言った、世話すると言った。そしたら息子の方は、とんでもねえと、酒屋の嫁じゃねえかと、あの人は。で何をとぼけたこと言うんだって言うと、反比は、何、ここの嫁女が出た時のことだって言った、ここの嫁女が家を出た時のことだって言った。こういうなんかね、反比の行動ってね、ありえないあれっていうことな、ことを前提として言ってるみたいなとかあってね、すごい大胆ね、この反比は。単に言葉の遊びじゃないみたいですね。
そうですね、
割とね、悪知恵が働いてますよ。
最初は良かったんですけど
ね。そうね、最初はなんだいい話だと思うんだけどね。
悪知恵が働いて、
そうなの、そうなの、うん。それからね、もう一つ反比の話としてはね、宮崎県の大淀川にね、ゴロリを取りに行ったって、ゴロリってハゼの子だそうですね。ゴロリを取りに行った。で、侍がそこを通りかかって声をかけてきたので、反比は自分の家へ来て食事をしようというふうに言うんですね。で、侍がお前の家はどこだって聞くと、反比はね、この川の上の方に大きな屋敷で、十里あるカズラが生えているからすぐわかるって言ったって。十里あるカズラが生えている。でその侍が反比の家を探していくと、小さな家しかなかった。それで腹を立てて文句を言うと、ゴリが2本生えているだろうと、だからゴリゴリで十里のカズラなんだっつった。まあ単純な話だけどね、ゴリゴリという、この十里とゴリってのは割と昔話の中でね、よく使われるモチーフでね、岩手県の方じゃ逆にね、十里もあるような大きな大根が取れた、それをゴリッゴリッとかじったらなくなったっていうマイナスもあるんですよ。引き算、
はい、
まあね、これは足し算だけどね、
足し算ですね、
うん、面白いですね、こういうその、うん、ちょっとした言葉の、ね、
言葉遊び
ですよね、うん、それから鳥取のその佐治谷ですけどね、これはね、字としてはね、さじと書くんですよ。佐藤のさに収めるという字でね。
はい、
さじ谷。だけど実際にはしゃじ谷と言ってらっしゃるようですけどね、地元の方々は。しゃじ村って言うんですよね。
それ地名ですか？
地名です、はい。村の名前ですね、しゃじ村、うん。今はもう町村合併で、なんとか町になってますけどね。ではね、例えばね、さじ谷の男が嫁さんをもらって、で、嫁の実家に挨拶に行った。そしたら、 嫁の母ちゃんがとてもうまい団子を食わしてくれた。それでその男は団子っていうものを初めて食ったもんだから、これは何ていうもんだって聞いたら、母ちゃんこれは団子というもんだと。でおめえの嫁も作り方知ってるから家帰ったら作ってもらえと言うんですね。それで男はその名前忘れないように団子団子団子団子つって帰ってきた。で途中まで来たら小川があったもんで、どっこいしょつって渡ったら、それから先はどっこいしょどっこいしょどっこいしょになっちゃった。で家へ帰って嫁子にね、どっこいしょ作ってくれって言ったら、そんなもの知らねえと、なはずねえだろおめえの母ちゃんが娘は知ってるって言ったぞって言うんだけど、いや知らねえって言うんで、その亭主はついに腹立てて薪で母ちゃんの頭を叩いたら頭にコブができたと。そしたら母ちゃんが泣きながらね、団子みたいなコブができたじゃないかって言ったもんで、それで亭主は気がついて、ああ団子だった団子だったって言って、その団子を作ってくれって言うんですよね。これは僕たちその日本中にある話として、笑い話として有名なんですけどね、まあ、団子婿と言われてます。
その団子は作ってくれたんでしょうか気になりますね。
そこは心配ね。
心配ですね。
そこまでは語ってないな、うん、そこまで語ってないね。でこれがね、三時代の話として記録されてますね。三時代話という、それから三時代話として割と有名なのはカニのふんどしって話だけどね、これ確か前にあの福島の話として紹介したと思うんですね。これもやっぱり村の者が嫁の実家へ訪ねていったら、その嫁の実家は漁村でお客さんに立派なカニを出してくれた。で男はそのカニを食べるときに女房から言われてたのを思い出して、ぐっと立ち上がって自分のふんどし外しちゃったという話ね。でこれがね、サジダニではサジダニの男の話というふうになってるんですよね。でここでは呆れられて笑われて帰ってきたというふうで終わってましたね。福島の話の場合にはそれをやり返すんで、仲間が出かけてって同じことをやってみせて、でこれは村のしきたりだって言って救ったって話になってたけど、あのサジダニの場合にはそれはないみたいね。それからこれも最大の男としても語られてるんですけど、亭主が嫁の実家を訪ねていくっていうことになった時に、嫁が家に帰ったら新築の家だからいろいろ褒めてくれと。それで木の節穴があったらば、それはここにはあの惜しいからお札をかけたらいいと言ったらいいですね。お守り札をね、その節穴の前にかけたらいいというふうに入れ知恵するんです。それで男は嫁さんの実家へ行って、で新築の家見せてもらったら、本当に壁に節穴があった。なもんで大層立派な節ですね、でもこの節穴がもったいない、ここにお守り札をかけたらどうですかって言った。そしたらその嫁の父ちゃんびっくりしてね、なかなか賢い婿だと、で喜ぶんですね。でその後にじゃあついでに馬小屋も見てくれよと言われて、で馬小屋へ連れて行かれて、で馬がこう並んでた。で順番に見てって、その馬の尻を見てね、惜しいですね、ここに穴があるからここにお守り札をかけたらどうだって言ったそれでバレちゃってで散々バカにされたという話があるのねそれがこのサジダニにもあるんですよね。サジダニ話と言われてる。それからこれは割と有名で、あちこちで言われるんじゃないかな、あのやっぱり愚かな男が熱いお湯のが出た時には高校を入れれば、お高校ね、たくあんを入れたら温度が下がるというんで、高校を入れろと言われた。で行って下げてた時にその高校をもらって冷まして飲んだ。でその後風呂に入れって言われてお風呂に入った。そしたら暑かったのね。そしたら大声で高校の大きいのを持ってきてくれって言って、それで愚かなことがバレちゃったって話、ね、
たくあんの大きいものを持ってきて、
そうそう、たくあんの大きいものを持って
きて、ね、冷まそうと思ったんでしょうか、
お風呂をね、冷まそうと思ったっていう話ね、
うん、
高校で湯加減という話ですけどね、これもとっても有名な話ですよね。それからあのキッチョムでも出てきましたけど、お茶と柿と栗とお麩を売りに行くやつね、ちゃっくり柿麩ってやつ、これもサジダニにもあるんです。同じ話がね、有名なんですよ。面白いんでしょうね、日本語としてきっと。茶は茶で別々、栗は栗で別々、ふわふで別々ってのは覚えやすいからきっと広がったんでしょうね、こういうのは。 それからこういうのもありますよ。サジダニの村の人たちがね、どっかへみんなで旅に行く、大抵はイスマイリとかに言うんですけどね、お伊勢さんに行くとかね、で連れて行くその長者が、うちの村のやつはみんな外へ出たことねえから、どういう武作法をするかわかんねえ、だから出かける前にみんな俺のやる通りしろというふうに言って、で宿屋に泊まって、最初の宿屋に泊まって食事の時にみんなは長者がどうやるかなと思って見てた。そしたら長者がお芋のね、芋の煮転がしを箸でつまんで食べる時に転がしちゃって、畳の上へコロコロと転がった。で急いでそれを追いかけてて、はいつくばって追いかけてった。ただ村の主はそれを見て、ああやるもんだと思って、みんな一斉に煮転がしを転がしてはいつくばってそれを追いかけたっていうね。これはとても有名な話で、あっちこっちにありますね、これは。で、これいろいろ発展してね、おそうめんの食べ方を失敗して、首に巻いちゃっただとかね、いろんな風に発展するんですよ、これは。
へ
え、うん。とても面白いモチーフね。それから、東北にもあるんですけどね、ホラ吹き息子っていう話があるんですよ。前にこれは早い頃、賢い子供っていうところでお話ししたと思うんですけどね、あるホラ吹きな男がいてね、それはまあいろいろですけど、例えば東北のホラ吹きのところへ上方のホラ吹きが試合に来たとかね、そういうふうにうんと遠いところから試合に来るんですけど、この社時代の場合にもね、遠くからホラ吹きが他流試合に来るわけですね。それで社時代のホラ吹きの家へ来るんだけど、ちょうどそのホラ吹きが留守なんですよ。それで小さな男の子が留守番しててね、で父ちゃんいるかって言うと、いや父ちゃんは今山が倒れそうなもんで、それをつっかえ帽子に出かけたとかね、お柄でつっかえ帽子に出かけたとか、じゃあ母ちゃんいるかって言うと、母ちゃんは今海が荒れてきたので鍋の蓋を持って波を防ぎに行ったという、その嘘をつくもんだから、試合に来たホラ吹きの方がこの小僧生意気な野郎だと思って、それじゃあ聞くが、うちの方のお寺のね、鐘がこの間の大嵐で吹き飛ばされたと、でこっちの方へ飛んできたと思うんだけどねえかっていうの聞くと、ああ、あれねって、この間までうちの軒先での蜘蛛の巣に引っかかってカランカランとなってたけど、また風が吹いてきてどっかへ飛ばされたよって言った。それでその他流試合に来たホラ吹きは、子供がこんなホラ吹くようじゃ親が大変なことだと思って逃げ帰ったっていう話が
賢いですね
これもね、賢い子供ということでね、随分あちこちにあるんですね。だからね、見ると社時代の話っていうのは割とそういう全国的に有名な笑い話というかな、小話が社時代のものの話として語られているというのが多いですね。
今日は小沢先生に反比、そして社時代の話を紹介していただきました。ちょっと間抜けな男の人のお話、
うん、そうね、で間抜けだけど、ね、非常にそのなんていうか悪知恵が働くのね、
悪知恵が働くのね
、それで名誉心はすごくあるわけですよ、負けないぞっていうね、あれがあって、とてもそういう意味じゃ面白いよね。
そうですね、先生もよく悪知恵も知恵のうちっておっしゃいますからね。
そうそう、全くそうなんです。本当悪知恵も知恵のうちですからね
さて来週は先生、
ね、ちょっと話題が変わるんですけども、こういうお話をね、田舎へ行ってこう僕たち随分たくさん聞いてきたんですけど、そういう経験からしてね、各地でお年寄りやなんかからお話を聞くとき、どういうことが起きるか、そしてどういうことが大事かっていうのを聞いていただこうと思うのね。っていうのは、僕たちがお話を聞きに行くお年寄りはですね、まあ大抵農村やなんかだったわけだけど、ご自分が知っている話がそんなに価値がある話だと思っていらっしゃらないってことが多いんですよ。だけどそれを聞き出すときにね、僕たちはおじいちゃんが知ってるお話が価値がある話、大事な話なんですよ、ということがはっきり向こうへ伝わらなきゃいけないのね。そんな話をね、聞いてもらおうかと思ってます
よ。楽しみにしています、はい、それでは小沢先生、どうもありがとうございました、
はい、どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。